今の特別賛美歌は私の大好きなあの賛美歌でした。この鹿が谷川の水を慕い求めてあえぐように。この谷川っていうと、私たち日本人はとってもきれいで冷たくて美しい水、その水を飲んでいる鹿の姿を思い浮かべますよね。でもこの聖書の聖書でいうところの谷川っていうのはそうではなくて、ワディっていう言葉が書かれてあって、それはむしろ枯れた川なんですよね。探しても探しても水がないんです。どれほど飢え渇いて死を求めているかということを表している御言葉なんですね。さて、今小林先生の方からご紹介ありましたように、主の祈りについてシリーズでお話ししていきます。私たちの主はこう言われます。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますようにと。もうずいぶん前に亡くなったある日本人の牧師さんのあるエピソードを読んで、さすがだなと思わされたことがありました。この牧師さんは祈りがよく聞かれるということで有名な先生でした。あごひげを生やし、眼光が鋭く、自分自身に対しても、また信徒に対してもとても厳しい先生でした。いつもイエス・キリストに対する熱い情熱が体中からほとばしっている、そんな先生でした。この厳しい信仰姿勢は自宅にいる普段の生活の時も同様でした。ある時、小学生の息子さんに、あなたは自分のお父さんに対していつも父親という目で見ていますか、それとも先生として見ていますかと尋ねると、息子さんは先生ですと即答されたと言われるほど、教会でも家でも一貫した信仰の姿勢を貫いておられたようです。この牧師さんは毎朝書斎に入り、そこで一生懸命祈ってから一日を始めるのが日課でした。その祈りの声は固く閉ざされたドアを越えて廊下まで聞こえてくるほどでした。そんなある日の朝、息子さんが、小学生の息子さんが父親に用事があって書斎のドアを開けた時のことでした。普段から父親が書斎で祈っている時は中に入ってはいけないと言われていたのに、そのことをすっかり忘れて中に入ってしまったんです。そしてそこで見た父の後ろ姿を彼は一生忘れることができないと言っていました。息子さんが見たこの父の後ろ姿とは、書斎の畳の上にひざまずいてただひたすら真剣に祈っているその姿でした。その後ろ姿はまるで天国の住人のように光り輝いているように見えたと息子さんは言っていました。そして恐れ多くて用事があったのに声すらかけることができなかった。子供心に父親の祈っている姿が恐れ多く光り輝いて見えた。祈りというのは人に見せつけるものではもちろんありませんけれども、小さい息子さんが偶然に見たその父の祈りの姿は、どれだけ雄弁に神様のことを語るよりも強烈なインパクトを子供の心に残したのでした。イエス様がよく寂しい山に登られて一人で祈っておられたと聖書に書かれてあります。弟子たちはその祈っているお姿を何度となく見かけました。そしてその祈っているお姿を見て弟子たちは何かを感じました。先ほどの子供が父親の祈っている姿を見て心揺さぶられるような神々しさを感じたように、弟子たちはイエス様が祈っておられるその姿を見て、何かとてもこの霊的な 世界を垣間見たのでしょう。イエス様は本当の祈りを知っておられる、祈りの秘訣を知っておられる。なぜならば、まるで目の前に父なる神を見ているかのように祈っておられるからだ。そしてイエス様が祈られたことはすべてことごとく叶えられるじゃないか。しから弟子たちが学ぶべき、まず学ぶべきことは祈り、無尽蔵の神の力と愛を引き出す祈りだと弟子たちは感じたのでしょう。だから彼らはこう言いました。主よ、私たちにも祈りを教えてください。ルカ 11-1、 イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言ったと書かれてあります。まあ、信仰に入りたての人はよくですね、祈ってみたいのだけれどどのように祈ったらいいのかよくわかりませんというふうなことを聞きます。まあ、イエス様の弟子たちもそうだったのでしょう。祈りには特別なルールがあるわけではありませんから、好きなように祈ったらいいんですよっていうふうに牧師さんが言うかもしれません。まあ、しかしながらイエス様はですね、ここで好きなように祈ったらいいのだとは言われずに、この有名な主の祈りを教えられたんです。これはどなたに対して祈るのか、また何をどのように祈るのか、ある意味祈りのアウトラインを教えられたんです。そしてその祈りのアウトラインの最初に語られたのが次の言葉でした。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように。イエス様はまずはじめに神様に対して、私たちが祈るお方に対して父よと言いなさい。祈りは万物を創造しご支配される天の神様に対して捧げられるものですが、その主なる神をイエス様は父よと呼びかけられたのです。これは実に衝撃的なことでした。これまで神様のことを父よと呼んだ人などまずいなかったことでしょう。旧約聖書の中に3回ほど、神様を父と表現している箇所がありますけれども、しかし祈りの呼びかけとしては一度も出てきません。そしてさらに驚くべきことは、私たちに対しても今同じように天の神様に対して父よと呼びかけてごらんなさいって言われていることなんです。皆さんは初めてお祈りをした時のことを覚えているでしょうか。例えば誰もいない静かな部屋の中で一人で声に出して天の父なる神様と呼びかけたとき、不思議な感じがしたのではないでしょうか。私たちが神様に対してこの父よ、お父様、あるいはお父さんと呼ぶとき、その瞬間から神様は漠然とした遠い存在ではなくなります。イエス様が神様を父と呼んだのは、自分が神の子であることを意味しっかりとこの理解していたからでした。祈りにおいて大切なことは、この父と子の揺るぎない信頼関係が築かれているかどうかなんです。この神様との麗しい関係を天の父よと呼びかけることによって、私たちも最初に確認するわけです。しかし考えてみると、この罪深いちっぽけな私たちが天の神様と 父と子の関係が築かれているというのは実に驚くべきことです。本来私たちは簡単に父よなどと呼びかけることができない存在なのです。パウロはこの点に関して興味深いことを教えています。ローマ 8-15 の御言葉ですけれども、こんなふうに書かれてあります。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。つまり私たちが天の神様のことをお父様父よと呼びかけることができるのは、一人一人に聖霊が働いているからだと。聖霊の働きがなければ真に父なる神様だとと呼ぶことはできないし、麗しい父と子の関係が築かれていることの喜びと平安は生まれないんです。この揺るぎない信頼関係を持って神を父よと呼びかける、そのような関係を持つことが祈りの土台であり、私たちがそうした神様との信頼の土台を築くとき、どんな人生の試練が押し寄せたとしてもぶれることなく固く立つことができるのです。1800年代の後半に日本で初めて孤児院を設立した石井十二という、クリスチャンがいます。彼は熱心なクリスチャンで、当時は国から何の援助も望めないような状況の中で、ただ神様への祈りと信仰によって孤児院を立て上げ、そして守り抜いた人物です。ある日のこと、この石井十二のもとに一人の男性が訪ねてきました。彼は石井十二から孤児院を運営していく秘訣を学びたいと思っていました。受付に行くと、石井先生は裏山でお祈りをしているというので行ってみると、その裏山はお墓になっていました。そのお墓の中で確かに石井十二が大きな声で祈っているのでした。天のお父さん、天のお父さんと言って石井十二は大声でそうこの呼んでいました。男性ははじめそれを見て聞いて、石井十二のお父さんがお墓の中に眠っているのだろうかと思ったそうです。お墓の前でお父さんと大声で呼んでいるのですから、そう思うのも無理ありません。祈りを終えて彼は石井十二に挨拶を、祈りが終えられた後にこの石井十二のもとに彼は行って、そして挨拶をし、単刀直入に孤児院を運営していくための秘訣、経済的にはどのようにしておられるのかと、そのことを尋ねました。すると石井十二は、天の父なる神様を信じ祈り、あとは委ねることです。神様は私たちのお父さんです。お父さんが子である私たちが困っているのを見て助けないことがあるでしょうかと明快に答えられたのでした。そして今もそのように私は祈ったところです。実は子供たちの蚊帳が足りなくなったと、それで蚊帳を与えてくださるようにと今祈ったんです。さあどうなるか一緒に見てみましょうというのでした。男性は石井十一と共に裏山から孤児院に戻ってくると、ちょうどその時向こうの方から一人の男性がリヤカーを押しながら、こうやってきました。そして石井十二を見るなり彼はこう言うのでした。私はその町にある病院で働いているものですけれども、病院でこの度新しい蚊帳を購入したので、不要になった古い蚊帳を院長先生が孤児院に持っていくようにと言われたので持ってきましたというのでした。まさに今さっきお祈りをしていたその蚊帳が与えられたわけです。このタイミングの良さにこの男性もびっくりしました。でももしかしたらあらかじめ今日病院から蚊帳を譲り受けることになっていたのかもしれないと、そんなふうにも思いました。石井十二は病院の院長先生にお礼の電話を入れました。すると院長先生はこう言われたのです。 いや、何のことでしょうか。カエルを孤児院に持っていけと言った覚えはないのですけれど、確かに病院で新しい蚊帳を購入したので、古い蚊帳は焼却炉で燃やすようにと私は指示したのですと、こうおっしゃるんですね。なんと院長先生は、古い蚊帳を孤児院に持っていけではなく、焼却して処分するようにって言ったのに、その職員の方がそれをどう聞き間違えたのか分かりませんけれども、孤児院に持っていけって言われたような気がして持ってきたわけです。まあ、この男性は神様の不思議な力を認めずにはおれませんでした。そして天の父なる神様が必ず助けてくださる、このように確信している石井十字の信仰に深い感動を覚えたというのでした。私たちが父よと神様のことを呼ぶことができるのは、聖霊に導かれているからです。神様と親子のような強い絆が私たちにはあるのです。3月の第2の土曜日に韓国から NSD の方から本先生という、先生がこちらに来て特別にメッセージを語ってくれます。この午前の礼拝とまた午後からは特別な集会を持ってくださることになっているんですけれども、この先生はですね、もう話の中に何度もですね、アボジアボジって言うんですね。これ韓国語でお父さんっていう意味ですよ。何度も何度もアボジアボジって言うからもう耳に残るんですけれど、それを聞いていてですね、どんなにこの先生が天の神様とこの近い関係を持っておられる先生なんだろうかと、こうひしひしと感じる思いでした。そんな先生がこの東京会に来てくださるっていうので本当に楽しみですけれども、皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さて、私たちが天の神様が私たちの、お父さんであるならば、私たちが子供ということですから、必ずどんなことがあっても守られるってことですよね。そして私たちが天のお父様と祈りのたびに呼ぶたびに、神様との関係がより深くより強固になり、私たちの人生はいよいよ豊かに祝福されていく、これは主の御心なんです。父よと呼びかけた後、では次どのように祈るのか。イエス様はこう続けられました。皆が崇められますように。皆が崇められますように。皆さんは天の神様ってお祈りした後に、皆が崇められますようにって続けていますでしょうか。これ重要なんですね。皆が崇められますように、これが何を意味しているのか。イエス様が父よと神様に対して呼びかけるようにと言われた後に、父よというふうに神様のことを、言っていいんだよって言われたという時に、それは私たちが祈る対象がお父さんのように優しい神様なんだと、お父さんのように自分たちのことを守って力強く守ってくださる、それが神様なんだと、この私たちが祈る対象を明確にさせたわけです。明確になったわけです。今度は祈る私たちの立場も明確にしなければなりません。父なる神様の前に出るときに、私たち自身は 一体どんな態度で出たらよいのか。祈りが真の祈りとなるためには、このことをしっかりと理解している必要があるんです。例えば単に習慣だから、あるいは義務感で神様の御前に出ようとしているのか、あるいは神様に願い事を聞いてもらいたくて御前に出ようとしているのか、それとも抱えきれないほどの重荷を背負って主の御前に出ようとしているのか、まあ、その時によっていろいろな思いを持って神様の御前に出ていくことでしょう。私たちが神様の御前に出ていく時、まず父よと祈った後に、皆が崇められますようにというふうに私たちが言うことによって、この言葉によって初めて神様の御前に立つことができるわけです。なぜならそれは自分の立ち位置と神様との関係を明確にする言葉だったからです。この崇められますようにと訳されているギリシャ語は、本来は聖なるものとする、性別すると訳される言葉です。聖なるものとするという言葉には、区別する、分けるという意味があります。したがって皆が崇められますようにとは、神様としてのふさわしい価値とその栄光を認めて、他のものとは区別して分ける、つまり神様を神様として行くということを意味している言葉なんです。私たちが祈りの始めに、父よ皆が崇められますようにと祈るとき、祈る対象は優しいお父さんのような存在なんだけれども、同時に圧倒的な聖なる方であるということを表明するんです。また同時に、私たちがいかに汚れておりちっぽけな存在であるのかということも明確にするんです。皆が崇められますようにという言葉を少し砕けて言うならば、こういう感じかもしれません。あなたはなんと聖なるお方でしょう。それに対してなんと自分は罪に汚れていることでしょう。あなたはあまりにも聖なる方で近寄りがたい存在です。それなのに今私はあなたを父よと呼ぶことができ、子として認めてくださっている。そして今あなたの御前で祈ることを許されている。これはなんと恐れ多いことでしょう。このような心で、このような思いで、私たちは神様との関係を明確にして神様の御前に出ていくわけです。祈りは非常に聖なる時間です。その圧倒的な聖なる世界に入っていくんです。このことが皆が崇められますようにという祈りの言葉の中に実は含まれていたんです。エレン・G・ホワイトは次のように語っています。祈りを捧げるとき、私たちは聖なる恐れを持って神の御前に出るべきである。天使たちも神の御前では顔を覆うのである。まして私たちのような有限で罪深いものは、いかにうやうやしい態度を持って私たちの作り主なる主なる御前に出なければならないことだろう。御使いたちでさえですね、この羽で顔を覆うがと覆って神の御前に出るのだと。であるならば、私たちはどれだけ恐れ多いうやうやしい態度を持って主の御前に出るべきなのかと。それが皆が崇められますようにという言葉の中に込められているということです。あなたは聖なる方です。あなたは聖なる方です。しかしそれに対して私たちはなんと汚れていることでしょうかと。それなのに私たちは今あなたを父よお父様と呼ぶことができる。 本当に厳粛な気持ちにさせられるのではないでしょうか。モーセが神の御前に出た時に、靴を脱ぎなさい、ここは聖なる場所だからと言われました。私たちも父なる神様に祈る時に、そこは聖なる空間となることを覚えて、汚れた心の靴を脱いで裸になって聖なる方の前にひざまずくのです。そしてここから祈りが始まるんです。ここから祈りが始まるんです。また私たちが、まあ、神様の御名を称えるときにはですね、まあ、崇めますという言葉を持って、祈っていくときにはですね、またいろいろな神様を称える言葉を、あるいは感謝する言葉を、褒め称える言葉、愛する言葉をここに加えていってもいいと思うんですね。私も自宅から教会に来るまでの15分20分ぐらいの道のりを祈りの時としようって思って、いつも祈り心で歩いてるんですけれども、主の祈りを基本として祈っていくんですけれども、あの天の父よ、父なる神様って祈った後に、皆が崇められますようにって言って、そしてパッとこう見上げる時に、まあ、本当にここは青空の日が多くて、そして綺麗な山が、美しい山が見えて、野鳥のさえずりが聞こえてきて、そういうのをこう肌で感じながら、あなたがこの素晴らしい世界をお作りになったと、そしてなんとこの美しい世界でしょうかと、それゆえにあなたを褒めたたえますと、あなたはなんと素晴らしい方でしょうかという感じで、心の中で神様を賛美しながら歩いてくると、それだけでも教会までついてしまう。皆が崇められますようにだと一瞬で終わってしまう短い言葉ですけれども、その気持ちを理解して、そこで言わんとしている御言葉の奥義を理解して祈っていくならば、尽きることのない私たちの言葉になるはずなんです。ひとときも祈っていることができなかったのかってイエス様言われましたが、ひととき、1時間祈るって大変なことかもしれませんけれども、でも神様を褒めたたいていく、この時間をたっぷりとって、そしてそこが本当に聖なる空間となって、初めて私たちは私たちの祈りの言葉を神様に祈っていくことができるわけです。次回は、御国が来ますように、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りの言葉のお話をしたいと思いますけれどね、まあ、今日はその前段階になる、まず前提というか、私たちが祈る対象、そして祈っている私たち、この関係を明らかにする、これが主の祈りの最初でした。また次回この続きをしたいと思いますので、楽しみにしてください。